Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和3年3月3日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ顧問の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
香川照江です。
照江先生、お久しぶりの登板ですかね。は
い、そうですね。2ヶ月ぐらい。
2ヶ月ぶり。
はい。
そっか、今年の1回目が、
そうそうそう、急遽ね。
照江先生が、
そうそうそう。
細田さんが、
来られなくてね。
細田正史さんが来る予定やったんが、うん、で、急遽、はい、登板していただきまして、
はいはい、
あれ以来ちょうど2ヶ月ぐらいですかね。
ちょうどですね。
はい。まあね、でもいつも聞いてくださって、うん、ね、いろいろ感想を、
ちゃちゃをね、入れさせていただいております。
はい。はい、でもね、僕、その、照江先生の感想を見て、
うんうん
2週間前ですかね、巨人師匠のゲスト会。
はいはいはいはい、
で、あの日、ちょうど放送の日か、うん、まあ、前日に収録してて、うん、放送の日に急な案件で、うん、愛知県のある警察署に、うん、まあ、行かなあかん日やったんですよ。で、ちょうど、でね、まあ、そういう都市部じゃない警察署なんで、接見する部屋が一部屋しかない警察署って。はい
は
い
は
い、
あるね。
たまにあるじゃないですか、うんうん。そこがまさしくそんな感じで、で、結構待たされて、
うん、
で、接見して、うん、出てきたら、うん、警察署ね、うん、ちょうどハマグリ顧問が始まるぐらいのタイミングやったんで、
あ、はいはい、
で、愛知県でエリアフリーのラジコで、うん、聞き始めて、
はいはい、
で、もう聞きながら、名古屋まで戻って、
うん、
っていうことしてる最中ぐらいに、まあ、ちょうどね、いろいろツイッターも見ながら、うん、聞いてたんですけれども、うん、その時に、照江先生が、感想をつぶやいてらっしゃって、うん、ちょうど、まあ私の、まあ巨人賞が、うん、まあ昔ね、うん、弟子についてた、うん、時の話とかしてた時のことで、
うん、
その、照江先生の弁護士の、うん、まあ師匠、うん、お寺先生、
うん、
との関連のことをつぶやいてらっしゃったじゃないですか、うん。で、ちょうどなんかね、そのシチュエーションも相まってか、
う
ん、なんかちょっとグッとくるものが、
なかなかね、ご縁やなと思うよね、ほんまな。
まあ、嘘なんですけど。
嘘かいな。おい、それは勘弁してくれよ。いや大事な思い出や。
いや、嘘じゃないですよ。嘘じゃない。僕ほんまグッと来て、
うん、
そのね、うん、巨人師匠と照江先生の、うん、まあ、その、
弁護士の師匠、ね。
師匠が、はいはい、まあ、お友達で、
うん、
で、それで僕がまあ、司法試験受かって、で、うん、まだ収集の時ですかね。
はいはい、
その、照先生の師匠に対して、巨人師匠が、うん、まあ、うちの弟子が受かって、
うんうんうん、
弁護士になりますんで、みたいなことを言ってまして、はいはいはい、で、それで、その、照先生の師匠が、うん、まあ、最初の時からなんか、もう僕が弁護士、大阪弁護士会登録してすぐぐらいの時に声かけてくださって、巨人さんから聞いてるで、言って。
そうそうそ
う ね。カンカン帽をかぶりながらね。
パナマハット、ね。
あれパナマハットって言うんですか？
カンカン帽。
カンカン帽。
あれは、月手課長師匠。
月手課長師匠のカンカン帽。
ちょっと頭のとこがこう、かっこいいのがね。
あ、はいはいはい。で、それで、うん、言われまして。
はいはい、
で、そこから、そうですね、うん、その先生の会派に入りの、はいはい、で、そこで照江先生と知り合いの、
そうやな。
ね、ほんで一緒に、インターネットラジオ、ポッドキャストを始めの、みたいなのがあるから、よく考えたら全部、その、
そ
巨人師匠と、照江先生の師匠とのご縁から、
そうやね
こう、いろいろ、ね。
いや、俺もそんなこと今思い出したらそうやな、思って。
ね
びっくりしててんけどね。
ほんで、ちょっと感極まりまして。
はいはい、いや、ええ話だったな。
だから、いや、嘘じゃなくね、それね、
うん。いや。
今ちょっと、また嘘言うんちゃうんかっていう
警戒
してる、
疑
いの目で僕を見てましたけれども。
いやいや。
なんかね、不思議なもんやなと思いながら。
うんうん、そうやね。
うん、で、しかも、その、名古屋でね、うん、京都のラジオを、うんうん、自分で自分のラジオを聞いてるっていうシチュエーションが、
はいはいはい、
なかなか、
うんうんうん、
なんか、妙やなとも思いつつ、
はいうんうん、まあ、旅先もあったんかな。
旅先もあったんですかね。ちょっと、ね、
うん、
感極まるものがあったのが2週前で。
いい放送でしたね、あれ。
いやありがとうございます、うん。ね、先週も竹内先生ゲスト会で、うん、ね、また感想もつぶやいてくださって、いろいろ。
はいはい、いい話だな、これもな。うん、なかなか。 とバランス感覚もある。
うん、ね、なんかいろいろ、バランス感覚ちょっと失してるかな、うん、運動はあったんですよ。うんうん、自分で聞き直して、はいはい、ちょっとこれはなんか、私はこう思います。水道橋博士さんが。うん、なんていうのかな、ジェンダーの問題と言いますか、はいはいはい、ルッキズムの問題と言いますか、はいはいはい、ね、女性アイドルに対して、うん、自分としては、うん、褒め言葉の、
ね、
意味で共演する人に対して、金沢さんですかね、歌も上手くて、美人で、うんうん、本もなんて読まなくていいのに、はいはいはい、とつぶやいたことが炎上して、うん、その後、グッドラックですか、TBS の番組でも取材を受けて出てらっしゃったらしいんですけど、はいはい、そのことについて、うん、ね、話をしてて。うん、で、僕ちょっと竹内先生と喋ってたん、自分で聞いたらちょっとなんか、ああ、こういうべきやったかなとか、うん、バランス取れてへんかなとか思う部分はあって、うん、いろいろ、来週、リスナーからまたメールが来てて、うん、議論とかしていけるのかなとか思ってたら、うん、いつも来てませんでした。いつも来てないです。
あんまり波紋呼ばへんかった。
波紋一切呼ばなかったです。
みんな買いなさいと
なりそう。なかなかね、ダメですね。あれ、なんて言うんですか、この、川で石投げてピョンピョンピョンピョンっていく。あ、なんて言うの、
なんや。出てけんよ。
波紋が広がっていく。
はいはい。
え、水切り
な。水切りな、
うん、はいはい。全然それがもう。
なんちょこみたいなやつね。
うん。もう、ポトンで終わったみたいな。ポトンっていうね。
石が重かったんかな。
石が重かったんですかね。ポトンで終わっちゃって。まあ、そう。こういうことたまにあるんですよ。
はいはい、薄べったやつ選ばない
。去年、うん、岡口裁判官が検察庁法改正案が出てね、はいはい、国会で議論してて、その時に出演してくださって、はい、法案の問題点をね、はい、40分くらいかな、喋、うん、ってくれて、はい、で、その時に、あれは、どのライングループかな、この番組のライングループ、うんうん、もう今、なくなりましたけど、
はいはい、
私が急に脱退するっていう。
もうね、組織を潰していくという。
そうです、そうです。はいはい、小沢一郎ですから、LINE グループ界の小沢一郎。
作っては潰し
、作っては潰しっていうことをね。
突然大会しました。
突然大会しました。隅田竜平さんが大会しました。ってことになるんですけど、はいはいはい、で、共有した時ですかね。うん、で、放送である、はい、私も、てるえ先生も、うん、ね、カミソリ負け弁護士軍団のみんなにとっても、はい、言ったちょっとした問題というか大問題で、ね、はい、これ波紋呼ぶやろうなと。うん、で、実際、うん、NHK でニュースになったりとか、うん、共同通信かな、はいはい、時事通信かな、ニュースになったりもしてたんですけど、うん、番組名だけ抜けてね、なってたんですけど、はい、で、その時に、いろいろね、LINE グループでやり取りしてて、うん、で、これ問題になるんちゃうかみたいなことをね、大谷とかが言ってたりとかして、で、その時僕が、ちょっとふわーってなってたんですよ。はい、何入って言うのかな、うん、そういう問題の渦中にいるみたいなんで、うん、ふわーってなってて、はい、それは分かってると。うん、もうそういうのは、すべての責任は俺が負うから、みたいな。批判も大いに来るだろう。でも、すべての批判は俺が受けてたつか。その覚悟ができてやってることや。みたいなことを LINE で送ったんですが、あんまり来なかったです。何つか来てましたけど、全然その話題になるほど、その、岡口さんの方に全部話題がいっちゃってて、僕に対してなんか、いろいろ言われることもなく、全責任は俺が負うから。
なるほど。
うん、そんなもんもうあらかじめ覚悟して俺はやってることや。みたいな。ことをね、もう番組終わるかもしれんけども、その覚悟を持って俺はやってるから、みたいな。で、お、すみちゃんすごいな、みたいな大谷のやりとりがあったんですけど、そっから、だんだん、シューって、また、しぼんでいきまして。で、僕も静かにその LINE グループを大会。ほんまあれそうやったんですよ。そう、ちょっと ちょっと短歌切るというかね、はいはい、俺に任しとけとか。
男気出した後やから
。男気出して、うん。なんかあったら俺が背負うから、みたいな。
なんもなかった。
背負う荷物もなくて。俺に荷物を背負わしてくれっていう。何もなかったんですよね。正直。
なるほど。
あれもちょっと恥ずかしいなっていう。ね、そういうことはね、生きてると、まあまああるもんかなと思うんですけれども。そのね、ハマグリボーイズに対して、敵外心剥き出しなのが、テルエ先生でございまして。
ね。カミソリ負けな。
カミソリ負け弁護団ね。弁護士軍団に対して。はいはいはい。
危害心じゃないよ。入れてほしい。入れてほしい。
いや、ほんまですか、うん、なんか、我々、カミソリ負け弁護士軍団は、テルエ先生からしたら、だから司法修習、研修の6年後輩。なわけですよね。うん。だから6年後輩で。で、ただ、年齢で言うと、僕と同い年。うん、もう、誕生日も近いですよ。はいはい、星座も一緒ですよ。うん、大谷くんなんか、同じ学年で、うん、かつ、うん、兄弟の 学年で言うと、うん、大谷は現役やから。
僕一郎やからね。
ね、うん、照井先生は下やったのに、うん、司法試験は6年先に受かってるから、うん、このねじれ現象が。
はいはい、好きやな、ねじれ。
あの、ねじれ現象が起こってたり。うん、微妙なこの関係性がある中で、うんはいはいうんいつもツイッターでね、うん、あの、マウントを取って、そ,、ねうんうん、そこはもうね、常にマウントを。
一日の長がありますからね。
はいはいはい、はい。まあ私とね、こういうラジオ的な活動してるのも長いですから、はいはい、っていうやりとりを、うん、まあだから、なんていうのかな、あの、僕は子供の時によくね、近所のお姉さんで、うん、いたんですよ、はい。中学生やのに、小学生をドッジボールに誘ってくるお姉さんが。
お姉さんか。
お姉さんで。
男のイメージやったけど。
いや、お姉さんいたんですよ。今実名出そうとしたんですけど、結構ね、近所の人も聞いてらっしゃったりするんですよ。なんか年賀状見てたら、うん、いつも聞いてますとかね、はいはい、親戚のおっちゃんが書いてたりとかして、あんま言われへんな思って、いろいろね。うん。で、まあ、あるお姉さんは、はいはい、いつも小学校の時に僕がちょうど、うん、土曜日の休みの夕方はいつも全日本プロレス中継を見てたんですよ、小学生の時は。うんうん、ザ・グレート歌舞伎っていうね、うんうん、毒切りを吐く、はいはいはい。今はね、ちょっと飛沫飛ばせないんで、ほんまプロレスでもね、飛沫は飛ばさないんですよ。うん、毒切りとかなしになってるんですけど。うん、で、まあそのレスラーがね、うん、東洋の神秘って言ってて、で、僕好きでいつも見てたんですけど、うん、ヌンチャク回してね、振り回してかっこいいなとか思ってる時にピンポーンって、はい、リュウちゃんどっちしょうって言って、ね。中学生やのにね、もう中学校の中で友達作れや、みたいな。まあ、それがテルエ先生の。
なんで
褒め言葉にはなってない。明らかに。
ええねんで。遊んだらへんで。
ドッジボール誘って。たまにはドッジ誘って。で、うん、でね、うん、結構、このラジオも、いつも、うん、その、カミソリ負け弁護士軍団の会を、うんはいはい、まあ、谷間の会と、はいはい、他のね、竹内先生が来てくださって、うんやっぱり、巨人賞が来てくださったりする会がございますんで、谷間の会と言ってましたら、いや、谷間の会じゃありませんよと。私は、カミソリ負け弁護士軍団の会が一番好きです、みたいなメールも紹介してたら、ちょっとそれに対して、ね。
そうやね。なんか、俺だけがスポットで褒められないっていうのが多いなっていう。
ね、っていうことをツイッターでも呟いてらっしゃったら、ちゃんと来てますよ。
いや、恥ずかしいやん、もう。こんなに言うて、欲しがって、欲しがって。
いやいや、その欲しがったからじゃなく、みんな自発的に。
ほんまですか？
例えば、ラジオネーム、千本中立俺さん、いただきました。はい、50代、岡山の方です。はい。墨田先生、香川照江先生、こんばんは。
こんばんは。
カッコ、称賛せよというカッコ閉じるツイッターを見てメールを書きました。
いやいや、もう言うてもうてるやんか。
え？
自発じゃないやんか。
自発的だと思いますよ。はい、はい、はい。さて、私がこの番組を聞き始めて何年かが過ぎております。はい、聞き始めて長い間、テルエ先生のことがよくわからない時期がありました。ラジオ慣れしてらっしゃるので、てっきり芸能人の方と勘違いしておりました。が、ネットで検索してもヒットしないし。何か違う。聞き続けているうちに俳優の香川照之さんにそっくりの方で、どうやら弁護士をされているということは伝わってきたのですが、どういう立場の方で、なぜこの番組に時々やってこられて、巧妙な愛の手を打って去っていかれるのか、当初はよくわからなかったのです。しかし、今のところ、最後のスミシュランとなってしまった、昨年2月のクーロンズディムサムクラブでのことです。テルエ先生についての私の疑問を口にしたところ、ありがたいことに先輩のリスナーの方があったから、寄ってたかってテルエ先生のご招待をご教示いただきました。家に帰ってから早速テルエ先生の法律事務所のホームページにアクセスしたり、おすすめのオールナイトニッポン R のポッドキャストを拝聴しました。今ではますますテルエ先生に心酔しております。次回スミシュランが再開するときにはぜひご参加くださればと願っております。テルエ先生、これからも素晴らしい愛の手の才能を余すところなく発揮していただいて、楽しくためになる番組をお願いいたしますと。
おかしいな。
はい。自発的な。
いやいや、なんか、ケイシー高峰さんみたいな人やろ、この人。
ああ、そうです、そうです。
いつもふざけたメールをくれん
の。ドクターですけれども、うんうん、いつも、下系の、ね、話題に関して考察を、はいはい、医学的観点から加えてくださる。はい。
はい。浮かかされてるみたいな。
ええ、大丈夫です。大丈夫です。皆さん、
自分のキャラクターを失ってしまってる。
メールが、来てますかね。こちら、はい、ラジオネーム、ポッポさん。
はい。
ポッポさん、いつもね、ハガキで。
あ、言ってあったやつや。
はい。
年賀状2枚くれた方や。
あ、そうです、そうです。うんうんうん、聞き込んでますな。ポッポさん。
はいはい。
え、こんばんは、うん、いつもはハガキなのでメールは初です、はい、今日は2ヶ月ぶりの香川照之先生をお迎えしての放送とのこと、うん、恵比寿橋のグリコ看板横の香川照之さんを見ては、うん、香川照之先生に思いを馳せていましたので、うん、今外されて足場が組まれている様子をニュース映像で見て一抹の寂しさを覚えます。え、そうなんですか。香川照之さんの看板ってありました？
知らんね、俺そっちあんま行かへんから。
で、リクエストは YMO ライディーンよろしくお願いいたします。
俺の話一個も出てきへん。あの、香川照之がなくなって寂しい話。
とりあえず、ほんまリクエストをこれ、ね、書きたかったかなとは思うんですけれども、ね、で、ね、こうやって香川照之先生をね、うん、皆さん待望論が沸騰してる中で、はいはい、言うのも何なんですけれども、うん、あ、そういうあの、照之先生クラブハウスなさってる
っていう噂を
ちょっと小耳に挟んだんですが。
君たちとは違うんでね。
ほう。と言いますと。
カミソリ負けとは違いますから。はあ、はあ、はい。入れてもらえない君たちとはね。
いや、僕はもう何人も複数の人から入りませんかって言われてるんですけども、丁重にお断りをしています。
趣旨を鑑定すると。
そうです、そうです、はいはい。あの、やるんだったらね、うんうん、例えばこの番組の収録前に、うん、クラブハウスを使って今日は誰々とお話ししますとかいうようなことを放送前とかね、はいはい、やろうかなとも思ったんですけど、うんうん、ただそのね、うん、iPhone じゃないとあかんとか、はいはいはい、なんかそういう制限があったり、うんうんうん、あるいは友達から招待してもらってないとダメやとか、うんうん、ってなってくると聞ける人と聞けへん人、うん、差が出るじゃないですか、
う
ん、
あ、そうやな。
僕はそういうことはしたくない。
なるほど。
普通そう思わないですか。
あった、ちょっと息に感じてるね。
そう思わないですか普通。
おう、まあまあ、そうね。みんなの隅だだよと。
そうです、そうです。やっぱり僕は、その、公共物というか、あの、みんなのものですから。はい。
お
うおう、みんなの俳優であり、みんなの弁護士ですから。ちょっと俳優っぽくなってきたでしょ、髭も蓄えて。
声ね、俺、お見せしたいわ。渋み出てきてるわ。
ね、髭が、うん、ああ、もう結構、顎髭も、ね、うんうん、このもみあげの下も、うん、もう、北大路金屋。
そう、表も
だ、
ほんま。
ねえ、
う
ん、さっきも、ほんまに、あ、北大路金屋って言いましたもんね。
もう言ってしもった。
杉作ジェイ太郎さんからは渡せつね。
それもあると思うわ。
言われてるんですけれども、うん、クラブハウスはなさってる。
いや、まあもう全然、暇ないわ。登録者だけですわ。
ただね、あの、うん、私のところに結構垂れ込みが来るんですよ。うん、その、照江先生が、うん、あの、真夜中のアルペジオという部屋を作って、
はいはいはい、俺じゃないよ。
音楽の話をしてるっていうような垂れ込みがあったんですけど。
俺じゃないよ、あれは。別の弁護士さん。
急に赤くなってますけど、うん、真夜中のアルペジオって何ですか？
いや、それはあの、あとある若い弁護士さんでギターの上手い子がおってね。その人がギターの練習をしてるだけのやつを聞くだけのコーナーよ。あ、俺は何もしてないよ。
なんか、そういう音楽について語ったりとか。
何もない、何もない。
あ、そうなんですか？
怖いな。覗かれて
るんで、ね。覗かれてるんで、そういう情報がね、来るんですよ。ほう。照江先生が真夜中のアルペジオっていうのやってますよ。
しかも本名でやってんねんもんな、あれ。
あ、そうですよね。うんうん。
嫌、うん、やな。
あ、そう、自分が主導してやってるわけじゃなくて。
うん、そうそう。リスナーとして入ってるわけ。
ウクレレを弾いたりは。
しないしない。下手なの知ってるやん。
あの下手なウクレレを。
早川氏は、すぐ言うなよ。
下手なウクレレの発表会を。あれ何の発表会でしたっけ？
子供のピアノの。
あ、ピアノの発、え、子供のピアノの発表会に、はいはい、親がウクレレ
を。家族でどうですかと、セッションをしませんかと言われたんですよ。ピアノ先生に。はいはいはい、ほんでみんなで家族寄ってたかって、その中に一つ僕のウクレレが入った。
ウクレレで。はいはい、で、ピアノ先生が、うわ、そんな本気にしよった、みたいな。
音絞ってはったわ。
ウクレレの音は聞こえんように。聞こえんように。それを今、はいはい、あの、公開してるわけではない
です、ね。ではない、ではない。
真夜中のアルペジオは。
何やねん、何回も。
してないということですね。主催者ではない。
主催者ではないです。
はいはい、まあね、あの、うん、クラブハウスはさっき言ってたみたいな意見で、うん、あの、やってないという部分もあるんですけど、もう一つ、うん、私があの、クラブハウス終わりの始まり、うん、いや、クラブハウス終わりの終わりかな、うん、って思ったのが、私のオール巨人一門の兄弟子である、コラーゲン配合マン兄さんが、クラブハウスを駆使して、うん、はいはい、いろんな、あれ部屋っていうんですか、ルームっていうんですか、行ったり来たりして、もうクラブハウスのインストラクターみたいなことになってるっていうのを、ちょっと小耳に挟んだんですよ。はいはいはい、本当に。で、またある日とかの情報によると、うん、後発組のためのビジネスに使えるクラブハウス講座みたいな。コラーゲン、ハイコーマンさんがやってるっていうのを聞いて、私は、あ、 クラブハウス、終わりの終わりやと。終わりの始まりじゃなくてね。
言うたりな。
というのも、コラーゲンさんといえば、ね、まあまあまあ、ツイッターもままならず、そうそうそう、自分に対してメッセージを送るっていう、自分に対してありがとうございます。で、自分のメッセージをもう一回自分で繰り返して、リツイートするっていうような集大をずっと続けてた方が、後発組のためのビジネスに使えるクラブハウス講座をやってるという情報が入った時点で、これはどうなのかと。
うん。あなたに教わるものが本当にあるのでしょうかという。
そこまで言ってないですけど。失礼ですよ、それは。弁護士会毎年来てもらってたじゃないですか。こういうクラブの懇親会。
めちゃくちゃ勉強しはったやな、ほな、ということは。
やと思います。ね。
うん、すごいわ。
でもそれ聞いて、うん、ちょっとびっくりしてて。はい、はいはい。あ、そうかそうか、ちょっと誤解してました。うん、照井先生が主催で真夜中のアルペジオというのをやってらっしゃると、はい、ちょっと思い込んでましたね。
思い込んでる人もちょっと上がんちゃうかな。
まあ、ちなみに柳田さんなんですけど。
あの人もいっぱい失敗してんて、ほんで。
あ、そうなんです。クラブハウスですか。
クラブハウスでなんか、打ち合わせのためのルームやねんとか言って。
はいはい。
入ったら怒られた。
もうやめてください、その泥試合すんのを。クラブハウスの泥試合を。
あんたらが公開しとるから入ったんや。せやのに、いらねえあんた、とか。
仲間内の打ち合わせに、なんで部外者が入ってくんや、みたいな。って。
まあ、気分の悪い。すぐ消したけど。
はいはい。なるほど。
まあまあ、いいでしょう、そういう話はね。
あ、
う
ん、ね、でね、
うん、
まあ、6年先輩って先ほど申し上げてましたけれども、はいはい、その、照江先生を前に言うのもなんなんですが、はいはい、ほんま、正味の話、うん、今週はちょっと、谷間の会。はい。かなっていう。
やむなしと。
それは感受するんですか？
感受します。
それは感受するんですか、は
い、打ち合わせゼロやったもん、ほんで。
まあ今週ね、何喋るかっていうのは、LINE で一切共有してないんですけど、はい、まあ先週竹内兄貴、はい、その前オール巨人師匠、と続いてまして、うん、で実は、来週、はいはい、まあ、スペシャルゲストが来られます。ほう、それはね、うん、あなたに真夜中のアルペジオなんていうね、うん、タイトルで話聞いてる場合じゃないですよ。この方が来られたら、
そりゃそうで
しょ、この方を前に、うん、真夜中のアルペジオって言えますか？
だから俺のじゃないって言ってるやん。この取り調べ不当やぞ。
最終的に自白しそうですね。僕が主催してましたみたいな。そうでした。いや、ほんでね、はい、まあ、そういうスペシャルゲストが来るっていうことを、うんうん、ツイッターで、ちょっとごめんなさいね、ツイッターなさってな、はいはい、ない、リスナーの方には申し訳ないんですけど。
なんか過剰なね。
まあ、僕はみんなの、公共の、公共物ですから。はいはい。ツイッターそう、みんなにやる機会は保証されてますから。はいはい、実は、うん、だから3月10日ですかね。うん、10日、来週、スペシャルゲストが来ます。うん、はい、誰か予想してくださいと、はいはい、募ったところ、ね、いろいろ来てました。うん、オール巨人一問じゃなかろうかと。一問で言うと、だから、クラブハウスを終わらせた。
終わらせてないけど。
コラーゲン配合マンニアン。
からしたらね。はいはい。
とか、うん、あるいは自分でお笑いネットワークに出た時の動画を YouTube にアップしてるメキシコ台風ニアンとか。
それ言うなよ。
有吉さんに殴られた堀之内ニアンとか、
いいね。キャッチがいろいろ細かく
て、ね。ねえ、みんな、ね、有吉に殴られた男。自分でお笑いネットワークを YouTube に上げた男。うん、クラブハウスを終わらせた男。これクラブハウスを終わらせた男の一番かっこいいじゃないですか。
かっこいいな。
ねえ、その。とか、あと来てたんが、うん、デーブ・スペクターさんじゃないかとか。
ああ、そうやな、それも。
まあ、でもね、デーブさんと最近全然メールのやり取りもできてないんで、うん、ちょっと、デーブさんではないんですよね。うん、あと来てたのが、ホイケンタさんじゃなかろうかと。
なるほど、なるほど。
ホイケンタさんは、声の出演、うん、電話ではご出演いただいて、うん、声の出演って、ラジオ全声の出演よう考えたら。電話でね、はい、M 角さんゲスト会の時に、ドッキリでさんまさんのふりをしていただいたっていうことはあるんですけれども、今までご出演されてない方なんですけど、
はいはい、
あとね、誰が来てたかな、なんかね、予想、いろいろ、あったんですけれども、一、うんうん、人だけ、正解の方が、
いたのに、
いらっしゃいました。うんうん、はい。
はい。
じゃあ佐山さん、カモンエコー。来週のゲストは、窓かひろしさんです。
おぉ。
というわけで。
ビッグやね。
そうです。
関西といえばもう。
関西といえば、窓かさんですよ。
はいはいはい。
ねえ。ついに、 まどかひろしさんが KBS 京都ラジオに登場するということで、包茎鎮公募だけが、飛んで飛んで回って回っての人ではないでしょうかということで、当てたんですけれども、隣の人間国宝に認定します。
なんで君が認定するんです
。そんな権限ない。
せめてまどかさんにしても。
そんな権限私ないんでね、認定もできないんですけど、そうなんですよ。
すごいな。
まどかさんですよ。
ちょっと、どんな感じになるのか全く想
像がつかない。いやだからそうなんですよ。まどかさんと90分おしゃべりするっていうのが、うん、まあ私も初めてのことなんで。
想像したこと
ない。そうなんです。ほんでね、先月、1ヶ月ぐらい前かな、別件で、まあお電話いただいたときに、はいはい、まあ今までもね、この番組も3年半ほどやってて、まどかさん出てほしいなっていうのは、あったんですよ、はい。あったけど、まあ、巨人賞は、私が支持した師匠ですから、ある意味甘えられる部分もあって、まあまあまあ、師匠出てもらえませんかみたいなことを言える立場ではあったんですけど、だから初期の段階にね、出てくださってたんですけど、まどかさん出てほしいなと思いつつ、ずっとこのね、3年半、もう、ただでもそれはでも、言ったら、おそらく、ええよって言ってくれはる人やろうけれども、もっと寝かせなあかんと、いうのがずっとありまして、もう3年半で、3年半やったから、頼んでええかな、みたいなことを思いまして、で、いや、実はこんな、いただいたお電話で恐縮なんですけれども、KBS 京都ラジオずっと、3年半ぐらいやってるんですけど、一回出ていただけませんかね、と。あ、ええで、もう快諾で、はい。で、もうすぐマネージャーさんからお電話いただきまして、何時しましょうっていうことで、はい。
おー、ちょっと楽しみやね。
ねえ。
どんな話なのか。
まどかさんと、まあまあ僕もね、まだ何も考えてない状態ではあるんですけど、ラジオで90分っていうのがすごい嬉しくて、ね、てるえ先生と、二人で、まどかさんの誕生パーティーに、一緒に行ったん。
バナナホールか。
昔のバナナホールね。今は赤楚です
か、ね。赤楚か。はいはい。梅田のね。
2年ぐらい前ですかね。
そうそう。
そっか、2年前 ?3 年前かな。ね、
行った行った。
行きましたよね。
すごかったね。華やかな。
ねえ、いつもお誕生日パーティーをライブハウスでされるんですけども。はいはい。ねえ。
まどかさんファミリーの方が。
まどかさんファミリーの方が、芸能人の方ほとんどいらっしゃってなくて、まあ、用意どんのスタッフと、天のスタッフぐらいで、俳優は僕ぐらいかな。
弁護士ではないね、俳優。
いや、まあ、一般の我々も含めて。
確かに芸能人はあんま少ない。
ね。で、まどかさん、昔からのお友達とかが、毎年行く。お誕生日会で、もう僕もずっと行ってまして。で、妻といつも夫婦で行ってて、で、ちょっと子供を産んだタイミングやったからかな。だから、照江先生と今年は行こう思って、一緒に。
いやいや、ありがたかったね。
ね、行って。で、私が常々、まどかさんってめっちゃかっこいいんですよって言ってたんが、生演奏聞いたら分かるでしょ。
分かったな。まあまあ、本業のとこやっぱな、こう、歌むちゃくちゃ上手いしな。それは言うたりするやけどな。
歌めちゃめちゃ上手いっていうのは、
いや、いろいろ聞いてるけど。
巨人師匠にめちゃめちゃ漫才上手いっすね、みたいな。
でも、もう言わざるをええ。
でも、ほんまに、僕は最近ね、近田春夫さんの本最近出てて、70歳になられて、調子悪くて当たり前っていう本が出てて、そういう本読んでて、まあ同年代じゃないですか、まどかさんも。だから東京のね、そういうミュージシャンであの年代の方だったら、細野さんの本とか最近出てるじゃないですか。だからそういう中で、まどかさんの評伝っていうのがあったら読みたいなっていうのが、
面白い人生歩んでたもん
な。そうなんですよ。で、そのね、ほんまにそういうライブ行ったりとかしたら、うわ、かっこええ、まどかひろしっていう、ね、ミュージシャンとしての側面がありつつ、まあ一般の人にとっては、ね。
面白い。
力の抜けた、
オールマイティのあらゆる体制から笑いをな。ってくる
もう、で、すごいのが、だから、まどかさんって、なんて言うんですかね、関西で天下取った芸能人、上沼恵美子さんにしても、高仁さんにしても、言ったら、 オフェンスじゃないですか、基本的に。
ああ、ほんまやな。
オフェンス、ね、攻撃的な MC で、ね、天下取ったっていう側面があると思うんですけど、ま、しんすけさんにしてもそうですけど、まどかさんはね、ディフェンス。
そうやな。返しの妙というかな。
そうなんですよね。うんうん、
そうやな。だからパッと切り返しがおもろいよな。
そうなんですよ。うん、最小限の。
うんうんうん。
うん、だから、その辺の、だからその、うん、今、まどかさんのその MC としての仕事で、ああいう風な、うん、まあ、ああ、キャラクターが変わった時のこととか、うんうん、なんかいろいろ、ねえ、窓かどかひろし史を、窓かひろしヒストリーをね、編纂する回にしたいなと、いうのがございまして、ただ、問題は、私が音楽に対して、あまり知らないという致命的な、テレ先生とかね、お詳しいじゃないですか。
まあ、まあ、でもちょっとわからんこと多いな。
その中で、うん、ここは皆さんの集合値が、
あ、なるほど。
必要かなと思いますんで、まどかさんのちょっと音楽的な側面、うん、ミュージシャンとしてのまどかひろしヒストリーを編纂したいなと思、編纂したいなと思ってますんで、編アットマーク kbs.kyo と、編アットマーク kbs.kyo との方へ、うんうん、まあ、まどかさんへのご質問。
はいはい。
で、まあ、ご相談もいいですかね。
ね、
まあ、来週喋ろうと思ってるんですけど、うんうん、本当にあの人はもう人生の達人やなっていうな、私が今までの付き合いで感じたことが多々ありまして、そういう話もしたいなっていう中で、いろいろ、うん、ね、今3月で卒業やったりね、うん、ね、転勤やったり、うん、そういうシーズンかと思うんで、うん、悩んでらっしゃる方は、うんうん、もう、まどかさんに聞いたら何でも、一言で解決。
ああ、そういうのいっぱい欲しいね。まどかさんの切り返しが聞きたいね。
まどかさんの。
おお、うん、面白そうやな。
っていう、うん、ね、何でも答えていただけるんじゃないかなと。
なるほど、なるほど。
はい。水曜、ローでしょう。水曜、ローでしょう。このコーナーは、映画や本を法的に解説したりしなかったり、そんなコーナーなんですけれども、はい、今週取り上げたい映画は、素晴らしき世界。西川美和監督作品で、役所広司さんが主演なんですけれども、テレ先生は、はい、
話題になってることは知っておりますが。
あ、うん、そうですか。西川美和監督の揺れるっていう映画は、香川照之さんが出られてましたけれども。
だからないね。
それはご覧になられてないですか。
見てないですね。申し訳ない。
出てもいない。
出てもいない。
出てもいない。はい、なるほど。素晴らしき世界、はい。この映画どんな映画かと言いますと、うん、まあ、役所広司、三上という男なんですけれども、うん、まあ、人を殺めて、殺人罪で、懲役13年、で、北海道の旭川かな、はいはい、刑務所に入ってて、で、満期で出所してくるっていうとこ話が始まるんですけれども、うん、まあ、満期で出てくるということは、すなわち、うん、ね、仮釈放とかならへんっていうことは、中でいろいろトラブルを、
ああ、なるほどね。
起こす性格で、まあ、というのも、この三上という男、うん、まあ、役所広司は、曲がったことが、大嫌いで、
うん、
なんていうのかな、小さい悪っていうのを、許せない、うん、
はいはい、なるほど、
人なんですよね。
うん、うん。ちょっとめんどくさい感じ
の人。まあまあそうなんですよ。うん、で、大きい役はやっちゃうわけですね。こういう、だからまあまあね、人を辞めてそういう13年とかなるわけですから。は
い
は
い、なんか自分なりの筋をすごい気にする。
そうそうそう。はいはいはい、そうなんですよ、うんうん。まあ、そういう人なんですけれども、うんうんうん、刑務所って、我々の、仕事、うん、弁護士だと、なんか刑務所のことも詳しいみたいなイメージで聞かれることあるんですけど、全然知らない
んですよね。うん。シークレットやね。
そうなんですよ。その、前段階の裁判がもう確定して、っていう状況から、その後、まあ、刑務所から、なんかそのね、手紙とか、はがきとか、くださる依頼者はいますけど、中がどうでとか、だからそこに書いてある、あ、今こういう状況なんやとか、ぐらいで、実際に行くっていうことも、もうその、刑が執行された段階で、ねえ、
そうやな、
石鹸とかも行かないし、うんうん、なんか、そういうね、運動なさってる何かしらそういうね、うん、
まあ、人権委員会の調査とか。
あ、そうですよね。服役囚のそういうことを、うん、特別やってらっしゃる弁護士だったら詳しいかもしれないんですが、うん、結構知らない。
そうやね。
うん。一回、その司法修習の、
うん、
検察収集の時に、大阪の堺の、刑務所に行ったぐらいで、それ以降も行ってないんちゃうかなっていう。そうです、そうです、そうです。はい。で、その刑務所っていうのは、中で、身分証っていうものを、今言葉変わってるのかな、なんかその、経歴であったりとか、だから普通裁判の時は、ね、心情の経歴の調書作るじゃないですか。どういう家で生まれて、どういうふうに育ってきたかっていうような、そういうことを刑務所の中でも作って、で、刑務所の中での行動とか、問題行動があったらそういうことも記載されるっていうのがあるそうで、で、もともとね、この素晴らしき世界っていうのは、身分帳っていう名前の原作が、佐喜隆三さんの、30年ほど前に、27年前って書いたかな。
そんな古い話。
そうなんですよ。で、あった実話を元にしたモデル小説があって、それを西川美和監督が読んで、こんな面白い話があったんやっていうことで、今、30年後の今を舞台にして映画化したっていう話ではあるんですよ。で、僕も、最近担当してた事件で、接見行った時に、ある、若い青年が、喋ってたら、ちょっとお母さんに、この本差し入れしてくださいって伝えてもらえませんかみたいなで、何冊か書いてて、で、あ、いいよって言ってて、で、見てて、その中に含まれてて、あれ、身分帳って、なんか聞き覚えあるな、とか思ってて、そうですよ、今やってる映画の原作これや、とか思って、ですごい気になってて、で、この間、見に行って、来たんですけど、で、そのね、身分証を、その役所工事は中でいろいろトラブルを起こしたときに、本人はやっぱ閲覧できるんですかね。で、閲覧したときに、自分で書き写して手書きで。で、それが、大量の、ものすごい量になるんですけど、というのも、で、今までもこの人っていうのは、今回の刑は懲役13年でしたけど、人生で28年間、そういう少年院であったりとか、最初は少年院からなんですけど、刑務所入ったりっていう人生を送ってて、で、その引き継がれるんですかね、身分証っていうのは。だからもう、量が、大量の、もう重ねたら、もうほんまに病になるぐらいの、量なんですけれども、で、それを、閲覧した時に書き写してて、それを出所するときに、あるテレビ局に送るんですよ、自ら。
なるほど。
というのも、この役所工事は、お母さんが福岡の芸者で、で、それで、本当にお父さんも誰かわからないような状況で、で、生まれて、戸籍のないような感じで育って、で、もう小さい時に児童養護施設に預けられて、で、たまにお母さんが、面会に来るっていうようなことがあって、で、ある時からもうその自分も、ぐれてしまって、暴力団の、界隈で、いろいろ出入りするようになりまして、っていうことがあってから、そういう少年院入ったり、刑務所入ったりということを生活ずっと続けてて、もう少年の頃からお母さんとずっと会えてない。で、テレビ番組でお母さんを探してもらえませんかということで、その身分証を送る。どっから始まるんですね。だからおそらくバラ色の鎮静的な。
重たいな、でもその身分証。
その、ね、
テレビ局は。
バラ色の鎮静もそこまでのは。
受け止められ
へんよ。ねえ、しんすけさんもね、三上さん、お母さん、見つかりましたよ。って言うのが重すぎますよね。重すぎるんだけれども、やっぱりテレビ的には、そういうのを、ね、テレビってやっぱりショッキングな内容の方が、より、ショッキングなテーマで、タイトルで、そういう、ね、特集組める方が、悪い言い方したら美味しいっていうような見方をするのがテレビマンだったりしまして。そう、より波乱万丈であれば波乱万丈な方がいいっていう、興味本位な形で、これは美味しいな、テレビ的にっていうところで食いつくわけですよ。で、その食いつくのが、テレビ局の女性ディレクターが長澤まさみさん。で、長澤まさみさん、その大量の身分証を送られてくるんだけども、自分が、その、役所工事に、取材するんじゃなくて、それを、付き合いのある、テレビ制作会社のディレクターを辞めたばっかりで、小説家志望の中野太賀さん。今、よう映画出てらっしゃるじゃないですか。中野秀夫さんの、チョロの息子ですよ。 今よう似てますね、あの、中野秀夫さんと。
顔濃いな。
今、あの、特にこの映画見てると、うわぁ、お父さんと似てるなぁっていう感じの、中野大河さんなんですけど、はい、で、まぁ、あの、長澤まさみさんとの関係もあるし、もともとがやっぱりテレビの局の人と、制作会社のディレクターみたいな、まぁ、上下関係もあって、で、長澤まさみさんに対するちょっとした恋心みたいなのもあって、いいとこ見せたいということもあって、わかりましたということで、で、かつ、その、中野大河は、小説家志望ではあるんですよ。で、それで制作会社辞めたっていうところもあるんで、その小説のネタにもなると。だからもうネタになるっていう観点から、この役所広司に食らいつくっていうところから始まるんですけれども、で、その中で、まあ、あの、13年刑務所入ってて、それ以前も、まあ、しょっちゅう入ったり出たりということを繰り返してて、なかなか社会に溶け込めない役所広司がいるんですけれども、その中で手を差し伸べてくれる、人もいるんですよ。で、まあ、この映画を見たら、多くの人が多分、こんなみんな優しいかなって思うぐらい、いや、そういう温かい人が出てくるんですけど、それがまず例えば、橋爪功さんが、身元引き受け人の弁護士を。
はいはい。ああ、いいね。
だからそういう活動されてる弁護士だったら、その刑務所の事情とかも、詳しかったりすると思うんですけど、ほんで、橋爪功さんの奥さんが梶芽衣子さん。で、その、そうなんですよ。で、設計を終えた人たちを、まあ、引き受けるっていうことを、ライフワーク的に、やってるようなんですけれども。で、そういう、もう、この橋爪功を演じる弁護士は、まあ、その、役所広司のために、いろいろ、もう、例えば、生活保護に、申請に一緒に同席したりとか、っていうことをして、本当に、まあ、実在に、の話なんですよ。で、ほんでそういう弁護士も実際いたらしくて、で、そういうことを尽力をするわけなんですけれども、で、その描き方で僕はすごいリアルやな思ったのが、そういういい、本当にその役所工事のことを思って尽力する弁護士なんだけれども、この役所工事がぐーっと、その距離感を誤ってぐいってくる時があるんですよ。で、そういうことって、我々の仕事で、たまにあるじゃないですか。ええ人やけど、
ね、
やります、やりますか、頑張りますか、わかる。いや、でもね、でも、ちょっと、それは待ってくれと。そこまでは言うとあかんし、とかね。そこまで来すぎみたいなね。で、休みの日とか電話かかってきて、ちょっと待って、今日、ちょっと日曜日は休ませてとか、そういう人いるじゃないですか。ね、その辺の描き方が、まあ、その距離感、でも、別に悪気はないんですよ。役所工事は、こうしたい、ああしたい、早く社会復帰したいっていう思いが、強すぎて、ほんまにその、橋爪功の、家に、もう日曜日とかも押しかけて、ピンポンピンポンピンポンとか押してね、マンション押しかけて、孫の誕生日祝いしてんのに。
それはな。
それはな、みたいなとこあったりするんですよ。で、でもそこで、橋爪さんもでもそこはね、ピシャッとね、今は孫の誕生日祝いしてるんだから、帰ってくれ、みたいなことを言うんですよね。で、だからその、この、役所広司演じる三上っていう人が、まあ、ああ、でもやっぱり上手いんですよ、その役所広司さんが。役所広司に上手いっていうのは、まどかさんに歌上手い。
今日そんな多いな。
巨人さんに。漫才うまいので一緒なんですけど、まあでもね、まあ、うまいか下手かの評価基準すら持ってないじゃないですか。そ
うそう、分から
ない。
自然や。もう画面におることは当然みたいな感じ
だよね。そうそう。それがまた、この映画では、分かってないのが、またそれを超えてうまいって分かる。
ああ、なるほど。その、ちょっとめんどくさい役の感じもいい
よね。感じも、あのね、一皮むけましたよ。
いやいやいや、お前が言うな。一枚もむけとらへんか。
ちょっとね、下だけね、昔、
やがましい。いや、なんで下ネタ
やいや、でもほんまにね、でもね、それが、まあ、その微妙なニュアンスも素晴らしくて、でね、まあ、さっき言った通り、温かい人がいろいろ出てくるんですよ。で、最初、その、橋爪功と、生活保護の申請行った時に、まあ、ケースワーカーの人が訪ねるわけですよ。で、生活保護を受けたいということですけれども、今まで、その、刑務所入る前に何してましたみたいなことを言うんですけど、まあ、暴力団の世界に、 まあ、その時は捕まる前は、うん、まあ、特定の団体には所属してなかったんですけど、まあ、その界隈にいたと、うん。で、特定の暴力団に所属したのはもう20年以上前らしいんですけど、うん、で、そういうことが、まあまあ、危惧してね、やっぱ反社会的勢力の人には、そういう、うん、支給できませんみたいなことをピシャって言うんですよね。うん、で、このケースワーカーが、北村幸也さん。わかります?
北村幸也。
絶対わかります。見た、顔見てわかります、うん。
名前は覚えられないかな。北村幸也さんね。
ちょっと顔出てこない。はいはいはい、まあ、いるんですよ。北村幸也さんで、はい。で、ピシャって言ったりして、うん、それに対してもうね、またカーッとなってしまうんですよ。役所広司はそういう性格の人なんですよ。はいはい、本当直上傾向というか、うん、もうカーッてなったらもう瞬間湯沸かし器で自分の怒りをコントロールできないみたいな。うん、ほんで、その時はうわーって怒ってしまうんですよ。うん、自分のことをバカにして、みたいな。うん、ただ、このケースワーカーも実は、時間を置いたら、うん、この役所工事がちゃんと社会に溶け込めるように、うん、構成できるようにということを考えて、うん、ケースワーカーとして自宅に訪ねては自分なりのいろいろアイデアを提案したりとかってする人で、それを今度はまたね、過剰に感謝するんですよね。そういう人なんですよ。すごい怒ったりもするし、優しくしてもらうとまた過剰に感謝をするっていうような性格の人が役所工事で。で、いろいろそうやって触れ合っていくわけですよ。その、で、橋爪功さんとかに、まあ、いろいろ手伝ってもらって、新しい、アパートで生活を始めるんですけれども、で、その時も、近所のスーパーに行った時に、何も盗んでないのに、万引き犯と間違えられて、声かけられて、ちょっと事務所まで来てくれ、みたいなこともあったりするんですけれども、この店長が、六角誠二さん。
六角。長谷順に似てる。
そう、長谷川純一弁護士に似てる。六角で、八角ではないです。
六角。君常に八角って思うけど。
オクタゴンではないですね。うん、オクタゴンではない。はい、はい、六角誠司さんなんですけど、うん、この人も最初からそういうふうに疑ってね、うん、実はこの人この町の町内会長で、そういう噂を耳にしてるんですよ。うん、で、だから最初から偏見を持って、先入観を持って、うん、そういう疑ったんだけれども、実は何も取ってなかったってことが分かって、うん、はいはい、うん、怒鳴られたりするわけですよ。はいはいはい、で、今度それをすごい悪く思って、うん、ごめんなさい、すいませんっていうことで、うん、その、買ってないものも持って行って、うん、これも食べてくださいみたいな感じで果物とか持って行って、で、そこで喋ってるうちに、実は故郷が同じやっていうような、隣町かな、福岡の田舎の隣町っていうことが分かって、はいはい、そういう町の人とも、いろいろ触れ合いを。始めて行くんだけれども、うん、個人レベルではそういうような形で、はいはい、いろんなね、人との人間関係とかを徐々に作り出していくんだけれども、うん、なかなかその就職っていう段になると、厳しかったりするわけですよ。うん、だからその、六角誠司が自分のところに出入りしている業者のドライバーが人出足りひんから、うん、あなた雇ってもらえるように口聞いてあげますよ、みたいなこと言われたら、また今度ね、役所工場やったってなって、うん、免許執行してるから早く免許取りに行かな、みたいなことになって、うん、教習所に行く時間もないし、お金もない。だから、いきなり、一発テスト、うん。
はいはい、門真に。
門真に受けに行く。それ取るのはほんま、水玉列砲隊の秋さんだけなんですよ。
ほんまや。
それでいいようなんは。
出てくんな。
それ、秋さんだけで、もう全然もうね、鈍ってるから、運転のテクニックも、うまいこといかんわけですよ。で、またギーってなって、イライラしたりするわけですよ。で、ただそういう温かい人たちがいて、で、その同じ温度ではないんだけれども、この役所工事に近づこうとする、まあ、テレビ局のスタッフである長澤まさみと、タイガさんがいて、で、っていう中で、ある時、まあ、その、長澤まさみさんとタイガさんと役所工事が、ご飯を食べに行って、で、楽しく時間を過ごして、の帰り道に、親父狩りに会ってる、中年男性を、見つけるんですよ、ね。
ちょっとざわざわしてきたな。
どういうことですか？
なんか怒りそうで嫌やなって。聞いてるだけで。
聞いてるだけでですか、
うん、そしてネタバレ大丈夫かなっていうざわざわ感も同時にあるけ
ど。浜村淳。
詳細に語るな、この人って。
いや、語らない。
この辺
まで。まあ、大丈夫です、大丈夫。まだ大丈夫かな、まだ。え、あれ、やばいかな、やばいかな。浜村淳になってるかな。でもそういうね、親父狩りの。
ああ、なんか見てしまった、そこで。
はいはい。その親父狩りに会ってるのが大和田信也さんってなったら話がうまいこと行きすぎるんで、そうじゃないですよ。それは本当に会ったのが大和田。浜村役っていうか、ほんまに何回も会わったんですよ、大和田信也さんは。で、そういうのを見たら許せないんですよ。
うん。うん、ね。 義教心がね。
そうなんです。だから、あんま親父狩りとかも犯罪がダメですけど、うん、まあ殺人と比べたら、うん、まあ凡庸な悪といえば凡庸な悪で、はいはい、そう、凶悪なあれと比べたら違うんですけども、うん、そういうのは許せないから、うん、もう、そのね、若者を注意して、うんはい、で、まあ、ボコボコにするわけですよ。
ああ、やっちゃうんや。
ボコボコにして、うん、で、その時に、やっぱり、え、この人は13年刑務所に服役して、果たして反省したんかっていうぐらいの凶暴性も垣間見せるわけですよ。で、それを震えながら、タイガは、あの、ビデオに収めてるわけですよ。でももう途中からもうこれは撮られへん。
やば
い。なるわけですよ。見るに大変って。その、今まで見たことのない側面。うん、を見てしまうわけですよ。確かに感情的ではあるけれども、でも、なんかその、気真面目やったり、変に気真面目やったりとかね、あるいは裁縫が上手かったりするわけですよ。刑務所で長いこといたから、手作業がすごい上手で、裁縫が上手やったり、あとなんか剣道のね、防具を作るのが、そういう仕事をやってたから言って、剣道の防具を作ってる会社にいっぱい電話したりするんですよね。でもなんかやらせてもらえませんかみたいな。そういう真面目なとこも知ってるんだけれども、その時見る凶暴性を見て、中野大河は震えるわけですよ。で、その時に長澤まさみが言うわけだ。やばいな、だんだん。
言うわけだよ。あれ、講談師みたいな。
講談師みたいな。
別に言っとる。
その、あんたはずるいと。はい、中途半端やと。はいはい、撮るのか、
はい。
止めて、カメラを止めて、もう喧嘩を止めるか、どっちかしかないやろと。でも、それ、タイガは、そのカメラを止めて逃げるわけですよ。うん、でそれを追いかけたら長澤まさみがそう言うわけですよ。うんうん、でも、それっていうのは、本当に、テレビ的な発想で、うん面白い絵が撮れる、うん、撮れへん、
うん、
撮れるんやったら撮れ、
うん
うん、撮れへんやったらもうそういうことをそもそも撮るなみたいな、うん、極端な発想なんですよね、
はいはいはい、飲んだら乗るなみたいな、
うん、ちょっとちゃうか飲んだら乗るなだからそのほんまになんかもう、うん、面白いもんかどうかみたいなね、
は
い、
別に逃げることもありやもんな選択肢、
うんね、そうなんですよ、うん、選択肢としてあり、うん、今そうなんですそれも一つのテーマになってるんです、うんはいはい、その逃げることもありなんだけれども、うん、この役所広司という男は逃げないんですよ、うん、なんか自分と関係ないいさかいでも頭を突っ込んでいくわけですよ、うんはいはいはい、その凡庸な悪を許せず、はい
うんうん、
頭を突っ込んでいく、うん、でそれに対してもうタイガみたいな普通の人間は逃げていく、うん、でもテレビの人間はそのおもろい絵が撮れるかどうか、うん、
なるほどなるほ
どみたいな感じで言っていくわけですよ。
三者三様というかな。
三者三様で、うんうんうん。でね、そのテレビの取材を受けてるっていうことを、ちょっとね、うん、役所広司は嬉しいわけですよ、
うんうん。
うん。なんかそういう自分が注目されてるっていう。
は
い
は
い、
社会でね。
だから、やっぱ承認欲求もあるわけですから。テレビ先生よりはやや少なめの。
おいおい。どんな多いね、俺。おまあまあ。
その承認欲求がね。うん、うん。で、もう満たされて、そういうことをね、そのスーパー行って買い物してるときに、うん、六角精児に自慢したりもするんですよ。うん、今実は取材受けてるんだよ、うん、みたいなことで。六角精児は冷静な一市民ですから。はいはい、えそれは、いいように扱われるだけだよ。
なるほど、なるほど。
気をつけた方がいいよ、はい、テレビなんて。みたいな、利用されちゃうよ、みたいなこと、うん、言ったらまた直上傾向な、はいはい、もう瞬間に若しきは起こるわけですよ。はいはいはい、偽善者盛り上がってこの野郎と。
いやいや、こっち。
いやいや、こう、でもそういう人いるじゃないですか。
スイッチが分から
へん。スイッチがどこで切れるか分からへんっていうようなことがあって、で、なかなか社会復帰もままならん。ほんで、そういう、今まで温かくしてくれた人ともそういう喧嘩をしてしまう。っていうような状況下で、うん、で、そのテレビの企画も頓挫していく。で、そのことを告げたら、俺を裏切ったんか。
ああ、まあそうなるわな。
はいはい、お母さん取材、あ、ね、探してくれるって、うん。お母さん見つかりましたよって言ってくれて言うたやないかと。怒るわけです。
ちょっとちゃうものまで。
言うわけですよ。言うわけですけれども、うん、で、そういういさかいごとをずっと繰り返していく中で、うん、でもまた、そのね、中野大河の方も、うんもう言ったらテレビの仕事はなくなったわけですよ。はい、なくなるんだけれども、うん、そのやり取りをしていく中で、うん、この人を本当に更生させたいと思って、テレビと仕事とは関係なしに、自分は取材を続けると。
なるほど。
で、小説としていずれあなたを書きたい。っていうことを言って、うん、一緒にお母さん探しませんかということで、行動を共にする。で、今度はまた役所広司はそうなったんだったら今度は嬉しいんですよ。そういう気持ちを素直に受け止める人。うんうん
はいはい
なんですよね、うん。で、そうこうしてるうちに、うん、ちゃんと、お就職先も見つかる、ことになるんですよ。うん、その就職先はどことかとか、まあ言いませんよ。そこまで言ったら私は浜浦城になってしまいます。言いません。で、その中で、
今で何分ぐらいな、
え？
あの映画の中
で。映画の中で、まあ1時間は喋りましたね。 半分以上。
半分ぐらい来たんや。
でもね、でもね、これはね、見てください。はいはい、こういう映画やなと思ったんが、全部ね、裏切られるんですよ。この、素晴らしい映画やっていう話を僕、前評判で散々聞いてたんで、きっと、もしかしてこの展開はこうなるんちゃうの、はいはいはいはい、こうなるんちゃうのって思ってたことがそうはならないんですよ。
なるほど、なるほど。
うん、あ、そうならへんねや。あ、こうならへんねや。そうなるんちゃうのっていうのは自分の中で映画的な感動、テレビ的な感動とか、テレビ的なショッキングなストーリーはこっちやな、みたいなのがあって、そっちに従ってこうなるやろなっていうのはことごとく裏切られていくわけですよ。でも、実はそういうことがこの映画のテーマなんかなっていうのがあって、で、まあ就職が決まった時に、その六角精児、そして橋爪功、梶芽衣子、みんな、あとね、ケースワーカーの人たちも含めてお祝いをしてあげるんですよ。うん、で、してあげる中で、まあみんなが、釘を刺すわけですよ。うん、これからは、そういう、もう自分のことだけ、はいはい、ね、うん、もう、自分のことで手一杯なんから、はいはいはい、他人のことに頭突っ込まない方がいいですよと。うんうんうん、無視するのも逃げるのも、うん、これも一つの大事なことやと、いうわけですよ、うん。で、そういう言葉があるから、うん、まあ、だからその人たちは、なんだろうな、だから、まあ、その善意でね、うん、そういうことを言うんだけれども、うん、それはある意味、その役所工事にとっていい部分でもあるわけで、
う
ん、
そうやね。
うん。それが、まあ、どう変化していくか、うん、その言葉を受け止めた役所工事が、失うものも、確かに、あるんですよね、うんうん。うん。っていう。
そっちでそっちじゃないやろっていう、ね。
そっちでそっちじゃないやろとかっていうこともあるし、うんうん、で、だからその、登場人物がね、すべて、まあ、温かい人もいるけども、うん。すべて正しいことを言うわけじゃないし、はい、だから本当に、悪と、うんうん、正しいこととか、だから素晴らしいことと、うん、素晴らしくないこと、最低なこととかっていうのはもう混然一体となってて、うん、で、それは、人それぞれでもそうやと思うんですよね。うん、いいことする人も悪いことする。はいはい、悪いことする人もいいことする。
ね、人情ある人は面倒くさい、鬱陶しいのもあるもんね。
鬱陶しいのもあるし、うん、そういうことで、人情ある人も人情ない行為をすることもあるし。
うん、あ、時によって、
ね。時によって、そういう、もん。
なるほど。裏表かつ、またいろんなパターンも含めて。
いろんなパターンがあるんですよ。だから、結局、この映画的にこうなったら感動するやろなっていうのを外してくれるんですけど、うん、でも、そうなんですよね、うん。映画的な感動っていうのは、まあ、こうなってほしいなみたいなことって世の中で起こらないじゃないですか。うん、はい。ね、生きてて、素晴らしいこともあるけど、うん、素晴らしいことあったな思ったら、うん、と災難でしたっけ、ね、なんとゆうじ先生と、宮古町長先生の、運やな、歌災難やな、みたいなことが行ったり来たりするようなことがあって、はいはい、それが極端に触れるのはこの役所広司演じる三上という、人物なんだけれども、うん、だからすごい、でもほんまにそうやなっていう、だからテレビとかでも、ドラマになるように、うん、見てて面白いように作られているけれども、はいはい、それっていうのは現実社会でそんな起こらないことで、重要なところに落ち着いたりとか、うん、あるいはその本当に、ね、なんていうのかな、ほんまに、うん、正しい、なんか今特にね、うん、なんかこれが正しいことやとか言って、うん、いろいろ、うん、いろんな炎上案件があったりして、はいはい、うん、正しい言説が、まあ先週と同じ話題になる部分もあるんだけれども、うん、こわだかに言われることはあるんですけど、うん、うん、確かにそうだけれども、うん、そういうことを言ってる人も間違ってることもするし、うん、普段正しいことしてる人も間違ったこともするし、うん、っていうのが実際の、ね、うん、我々が生きてるこの社会かなっていうのは44年生きてたら思うところで、うん、それって今見るべき映画かなっていうのがすごいあって、うん、なんか決めつけすぎじゃないですか、
うん、
こうあるべきだとか、うん、こうじゃないとあかんって、うんうん、だからそこのね、うん、そういう、なんだろう、この二元論で全てを語るっていう話じゃないんだなっていうのは、うん、人間もそうやし、社会もそうやし、うん、そういう人生って見てもそうやろうし、うん、っていうのを、すごい、うん、なんか。
情報量すごいな、でもその映画聞いてるだけでも。
ああ、でもね。
シーンが多いね、むちゃくちゃ。
いや、もうね、だから本当に、うん、見ててね、いろいろ思いましたね。うん。うん、なるほど。だからその、正しさを追求することの危うさ、うん、うん、もあるし、うん。うん、っていうのを感じた映画 で、
ちょっと見に行きたくなったね。
ほんで原作も買ってね、うん、はいはい、まだ読めてないんですけど、はいはい、で、その、ね、僕に最初この身分帳って教えてくれた、うん、その青年に会いに行った時に、うん、いや、映画化されたの、めちゃめちゃ面白かったから、うん、出たらすぐに見に行った方がいいよって、うん、原作読んだ、うん、いや、読んでないですね。
そういうもんやな。
そういうもんなんですよ。そういうもんです。はい、ぜひ、素晴らしき世界見てください。
はい、
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和3年3月3日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。